前回、塾のね、まあ事実上きっとそうでしょう、で僕がバイトとして塾の講師をしていく中で、最後の卒業生を出したその日の最終授業の話をしました。今日はその受験のね、当日、まあ北海道公立高校入試、今年は2014年3月5日に行われましたけれども、その3月5日の話をしたいと思います。まあ毎年恒例なんですけれどもね、まあ毎年本当に当たり前のようにやっていることなんですが、北海道神宮に講師全員、あるいはもう行ける先生で行って、まあ絵馬書いて、であとまあお祈りっていうか参拝もして、で丸亀製麺でうどん食って帰るっていうのが、結局3年間ずっとそうか。うん。そう、3年間ずっとそうだね。北海道神宮に行って、お参りと絵馬を書いて、で、丸亀製麺行って、で、塾に戻ってきて、で、そのまんま解散っていう流れ。今年ね、ちょっと違ったんだよね。今年はね、まあ、神宮に行くんだ。神宮に行く前に、まず一旦塾に集合して、で、今年はね、生徒に絵馬を書かせたの。1月にね、塾側から支給されたの。生徒全員、3年生用の絵馬っていうのが支給されて、でそこに油性ペンで、どこどこ高校合格とか、志望校合格とか、絶対合格みたいなことを生徒が書くわけ。で、それを、で3月までずっと壁のとこに貼っといて、で、その絵馬を、僕たちが3月5日当日に、北海道神宮に持って行って、でそこで、まあ、お祈りをするという形だったんですけれども、はい。今年はそういう感じで生徒が書いた絵馬も俺らが持っていくってことまでやって、でまあいろいろお祈りとかしてね、ああもう生徒も国語もとっくに終わって、あ、数学の今試験中なんだか頑張ってるかなみたいなことを毎年毎年、あいつらもう数学も終わったんだ、もうこの時間とかって思いながら、あいつら大丈夫だったかなとか、9の体積のあの問題出たかなとか、資料整理出たかなとか、いろんなこと考えながら、講師方でそわそわしながらねやってるんですけど、はい。まあ、今年も お昼ご飯はね、まあ、丸亀製麺だったんですけどもね、うん、塾の先生方見てて思ったのが、意外と丸亀製麺行ってない奴らが多いねっていう、そこはもう受験も関係ない話ですけど、まあ、僕はね、まあ、ほぼ全メニューを、ちゃんと攻略してて、まあ、メニュー名忘れたけど、今回はね、明太釜玉のあったかいバージョンだったんですけどもね、丸亀製麺の注文方式を理解していない塾の先生が結構多かったのを見て、あーって思ったんですけどね、うん、逆に行ってる人たちはね、野菜かき揚げの美味しさがちゃんとよく分かってるっていう感じでしたけど、野菜かき揚げ、僕はね野菜かき揚げ1本です、それだけです。はい。まあまあまあまあ、その話は置いといて、で今年はその丸亀製麺でお昼を食べ終わった後は塾に戻って、結局ね、ほら塾、ね、北海道内だとね、北大学力増進会っていう塾と、連生会っていう塾と、あとニスコかな、ニスコっていう塾、ニスコ、北大学力増進会、連生会っていう3つの塾が、国立、じゃあその公立高校の入試の予想ボーダーラインとか、いろいろこう問題の解説とか平均点とかを出すことをやっていて、で、まあ、その都合なのか教育委員会からのダウンロードなのかな、まあ、過去問じゃねえや試験問題が、例えば国語の試験が終わった後数時間 1,2 時間経った後にウェブでダウンロードできるようになってるんですよね。でそれでそれをダウンロードして、できたぞっつって、来たぞ来たぞっつって、まあそれをまあ見ては、ああこれが出たとか、 あ、今年の問題こうだったのか、みたいなことを思いながら。今年はね、まあ、いろんなところでツッコミを入れるんですよ。なんかいろいろ形式が変わったりとかしてたんで。で、あのね、今年、国語の問題見たときにみんなが第一声に言ったのが、漢字の書き取り問題で、書き取り、読みじゃねえよ。まあ、読みだったら余計に問題なんだけど、書きで、公園、あの、まあ、英語にするとパークですよね。パーク。パーク、公園を漢字で書かせるっていう問題があったときに、マジかって思って、それ、北海道の高校入試で出すんだって思って、へーって思って。で、これさえも多分正答率 100% じゃねえんだろうって思ったときに、北海道がさ、ほら、47都道府県中46位みたいな話があんじゃない？学力の平均点とかの話で。なんか納得できるなってちょっと思っちゃったんだよね。うん。公演って、第一問が公演だったんだよね。びっくりして。あ、それ書かせるって思って。まあ、読ませるでも、なかなか粋な問題だけどね。あ、ヌーボさんからのツイキャス。トロタマかき揚げちくわ。これ私。はあ、なるほどね。丸亀の話だよね。トロタマはね、俺一番頼んでる。うん、俺は一番注文してる。トロタマのあったかいやつに野菜かき揚げと、ちくわも好きだね。確かに。ちくわもいいと思います。はい。イカ天も好きだね。確かにね。俺はいいと思うけど。うん。いや、そう。最初ね、トロタマを、丸亀でね、初めて注文したときに、あの、タレ？タレっていうか、ソースじゃねえよな。あの、トロタマの時ってあの、かけないといけないじゃない？ちゃんと、タレをね。だけど、あの、かけるのを忘れてて、なんか味薄いなって思いながら我慢して食ってた。これが、さぬきかと思って、我慢して食べてましたけど。はい。まあ、そんな感じで、まあ、あの、公演を書かせる北海道公立高校入試ですけど、ね、あの、ま、裁量問題っていうシステムが、あの、俺が卒業してしばらく俺が高校受験受けてからしばらく経ってから裁量問題っていうシステムが始まって、ある程度偏差値の高い学校からは学校裁量問題って言ってちょっと難しい問題をその学校統一で解かせるっていうシステムがあって、要はある程度システム、ある程度偏差値が高い学校はその難しい問題を解く、で下の学校は普通の問題を解くみたいな、あの入試のシステムにようやくなって、で僕らの代はそういう難しいとか普通の区別がなかったから、上の要は学力の高い子供たちだと、あのね、差がつかないの。全員が例えば60点満点中58点とか57点とか取って、1問ミスっただけで合否がすぐに左右されるわけ。高ければ高いほど問題が簡単だから、1問しくっただけで合否がすぐ決まるっていうところですよね。そうじゃなくってっていうことで、レベルが高い子はレベルが高い子の中での問題を解かせてみたいな感じの意図なのかなって思って、でそういう風になっていくと、逆にレベルが低い子たちの中で難しいから差がつかないのかなっていう感じで、多分標準問題、その偏差値が標準からそれより下の子供たちには、あのできる限り簡単な問題も解かせて、である程度レベルが低いところ、偏差値が低いところでも差が開くようにっていうことで、多分そういうことをやってるのかなって僕は思ったから、まあ四角一第一問で公演って書かせることに関してはある程度納得はしたんだけど、うん、まあとかね、うん、あと数学の問題を見たときに、まあさすがに3年連続で9のね、表面積とか体積は出ねえべとかいろんなこと考えながら、あ、作図超優しくなってるとかさ、資料整理出たやったとかさ、そういうことをやっぱりね、塾の先生としては思うわけね。まあ個別の塾の先生だから、あんまりこれが出るぞみたいなことってあんまりこう予備校じゃないから予測とかは立てないんだけど、なんか直前にやった内容が出た時によっしゃ出たとかっていう風にはやっぱり思うわけ。社会で、こういう問題が出たとかってなった時とか、ああ労働系が今年確か公民ではね、そういう労働関係の部分が出てたような気がするんだけど、 とかね、あとね理科で人体が出てねえなっていうことをずーっと思ってたの。血液の循環の話とかの問題がここ最近全然出てないから今年来るんじゃないかっていう予想を立ててたんだけど、今年も出なかったんだよね、血液の循環の人体のねところが。で大門で光かな、音だわ、音の波形のやつで大門が一つ出来上がってるのを見て、そこを中心に勉強をした人ってあんまうちの塾の中でいなかったから、やばいな大丈夫かな、でも基礎を抑えてれば全然問題ないから多分大丈夫かなとか、いろいろ不安になりもしながら安心したりもして、でね英語の問題も最後目通して、まあ、終わったっていう感じなんですけど、うん、まあ塾の先生やってるとね、そうやってこれが出たとかこれが出てなかったとかいろんなことをやっぱり考えてしまうわけだよね。で試験が終わった後に生徒がね何人かこう自己採点しに来ましたっつって塾に来てくれて、でインターネット上でダウンロードできますから、お答えとか自己採点のあれがね、でそれを見て合ってる合ってる間違ってる間違ってる合計大体何点ぐらいみたいな話をして、目標点塾の中で掲げてた何点取るっていうのを超えてて、やったよかったっていう話をしたりとか、逆にやばいっていう子もいたりとかね、まあ、直接塾に来ないで電話だけくれるっていう子もいましたけど、まあ、っていうのを見てると中にはね先生ありがとうなんて言ってくれる子もいるんだけど、やっぱりね受験勉強っていうのはその先生のおかげっていうよりはね、自分自身で頑張ったっていうところが一番でかくって、うん、っていうのは毎年思うね、うん、今年もなんかね言われたね、先生ありがとうって、その受験日当日に女の子の生徒からありがとうって言われたんだけど、で去年も言ってくれる子は何人かいたし、一昨年もいましたけど、まあでもねなんか言われたら嬉しいよ、嬉しいけど、なんだろう、俺何もしてないよっていうところが本音としてやっぱり出てくるんだよね。そこは謙遜とか何でもそうじゃなくって、別に俺そんなに何もしてないからねっていうのがこう鼻で笑っちゃうぐらいこう結構出てくるんで、まあそんな感じの3月5日受験当日でした。やっぱりね、まあ、子供たちにとっては塾ってどういう風な感じなのかってよく分からなくって、ある子供からしたら塾って超楽しいって、学校より塾の方がいいっていう風に思ってる場合もあれば、もう学校のおまけみたいな感じで、勉強する時間がちょっと増えりゃいいぐらいかって、先生は誰でもいいやみたいなね、ノリの人もいるわけだから、まあ、俺らがねそうやってあいつ大丈夫かなって不安に思うっていうのは、まあ、あんまりねこうメンタルとしてはねあんまりこう自分の健康的には良くないのかもしれないけれども、うん、まあ生徒一人一人のことを思ってね、そうやって不安になって、一緒に神社行こうみたいな話をするそういう先生もいればね、俺みたいにかなりドライなタイプのね、うん、まあみたいな人もいますから、そこは塾の先生って言っても一概ではないんだなっていうところはありますけれどもね、はい、まあそんな話でございます。はい、皆さんはその受験が終わった後のその受験日の過ごし方っていうのかな、1年後2年後に今年は受験かみたいな風な時にどういう風に過ごすのかっていうのをちょっとなんかこう聞いてみたいなっていう風に思いますけども、皆さんはどうでしたか、各都道府県の受験日とかに何かしてましたでしょうか、ぜひ振り返ってみてください。以上、お相手は菊野太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。